魅力を知ろう、シルパグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫るシルッパ久留米、地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんが、その道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
シルッパ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。9月は久留米の救急救命をテーマに、医療や救急救命にまつわるお話をお送りしています。今日のゲストはこの方です。
久留米広域消防本部救急防災課の中村です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日2回目で、久留米の救急救命で、今日は救急隊員のお仕事。救急隊員さんといえば、救急車に乗って、怪我をされた方とか病気の方とか病院に運ぶということは、子どもさんでも知ってるかと思うんですね。で、私もですね、実は救急車に来ていただいたことが実はありましてですね、電話をして、よくあるように、火事ですか、急病ですか、みたいな、もうドキドキしながら電話をしたんですけど、どういう時かと言いますとね、私実は障害学習センターに以前配属されてまして、高齢者の方が多いんですよね。そこでお客さんがですね、倒れて、急病だったんですけど、お呼びした。で、すぐに来ていただいて、その時とってもキビキビとね、隊員さんされてあって、手際もいいなという、そういう印象を持ってるんですけど、皆さん、そういう救急の現場ではですね、どういったような、活動をされておられるんでしょうか。
はい。通常、救急隊は3名で出動しています。現場で、傷病者の脈や血圧などを観察し、酸素投与や、怪我の処置などを行います。また、心肺停止の場合には、人工呼吸や心臓マッサージ、AED を使って電気ショックを行います。特に救急救命士については、ドクターの指示のもと、器具を使った気道確保や点滴処置を行う場合もあります。
なかなかいろいろなさることが多くて大変なんですよね。今のお話の最後にありました救急隊員さんの中に救急救命士というそういう資格の方がおられる。ということなんですが、これどういったような感じの方なんですか。
はい。救急救命士とは、約7ヶ月、救急専門の研修を修了して、国家試験を合格した救急隊員です。現在、80名の救急救命士が現場で活動しています。また、当消防本部では、救急車に最低1名は必ず救急救命士が乗車することになっています。
なるほど。なかなか努力されてですね、いろんな、お勉強されて、救急救命士になられたんだろうな、というふうに、思います。で、その、救急救命士さんというのは、先ほど少しだけ、お聞きしましたんですけど、なんか特別な活動をなさるんでしょうかね。
はい。救急救命士と救急隊員の違いは、傷病者に対して行うことができる、救命処置の範囲です。救急救命士は、ドクターの指示のもと、点滴処置や器具を使用して気道確保などを行うことができます。さらに救急救命士の中でも、研修や実習を受けた者には、血糖測定やアドレナリン投与、気管内挿管などを行うことができます。
なるほど。そんななんかいろいろなね、処置をしていただけると、なんかちょっと安心しますね。なんか現場でですね、一刻を争う時やっぱあると思うんですよね。そんな時っていうのは非常に大事、その処置の速さというのがやっぱ大事なんだろうなと思います。で、そんな大変な皆さんなんですけど、出動されない時間もあると思うんですよね。もちろん今はもう非常に搬送が多くなってはいると思うんですが、出動していない時ってどう過ごしておられるんでしょう。
基本的に救急隊は24時間勤務の2交代です。24時間の仕事中に出動の多い救急隊では1日20件近く出動する隊もあります。その中で計画的に資機材の取り扱いや様々な現場を想定したシミュレーション訓練などを行っています。
あ、なんかお忙しい感じですよね。
そうですね。
1日20件近くというともう、はい、行って帰ってきたらまたすぐ行くみたいな、ね、時もあるんでしょう。その中で、はい、お忙しい中で、まあ、いろいろな準備とかあるいは訓練されるのも気が抜けない感じで、まあ、大変なお仕事なんだなと思います。まあ、予想以上に頻繁に出動されているんだなというのが分かりました。ご苦労様でございます。その救急隊員の皆さんとか救急救命士なんかテレビのドラマなんかでもね取り上げられたりなんかしたりして将来なりたいなというそういう若い皆さんとかもおられるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういった救急隊員を目指す若い皆さんへのメッセージなんかありますかね。あったらちょっとお聞かせください。
はい、消防の仕事は火災現場で火を消す消防隊、救助現場で人を助け出す救助隊、そして病気や怪我の人を搬送する救急隊があります。それぞれ違うようにも見えますが目的は一つで市民を守るという使命感を持ち現場で活躍しています。消防の仕事には緊迫した災害現場や日々の厳しい訓練など大変な業務ですがとてもやりがいのある仕事です。今年の採用試験の受付は終了しましたが毎年8月に職員採用試験の募集をしています。17歳から26歳までの男女関係なく採用試験を受けることができますので興味をお持ちの方は消防本部のホームページでも紹介しておりますのでぜひご覧ください。
はい、ありがとうございました。そういったお仕事というのは本当に市民の皆さんを守るという第一線だなという世のため人のためになるお仕事だなというのがもうダイレクトにこう伝わってくる感じで命に直結しているというお仕事はとても頭が下がります。はい、中村さんありがとうございました。
ありがとうございました。久留米広域消防本部からのお知らせです。救命率の向上には119番通報から救急隊到着までの間に救急現場に居合わせた方々が迅速に応急手当を実施できるかが重要となります。このことから当消防本部では住民の方々が一人でも多く社会復帰となるよう応急手当の普及啓発に努めています。現在新型コロナウイルス感染症の流行に伴いまして積極的な応急手当の講習を行っていません。しかしながらいざそのような場に遭遇した場合にはぜひ応急手当を実施していただきたいと思います。意識がなく呼吸をしていない傷病者には心臓マッサージのみ実施してください。自分を守りつつ傷病者を助けることが重要です。ご協力よろしくお願いします。
次回は皆さんよくご存知の救急車をテーマにお届けいたします。中村さん来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは観光やイベント、移住、定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。